大岩健一の土曜エンタメ意気揚
々。はい、こんにちは。1週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。いや、私信州に住んで37回目の夏を迎えているんですが、今までで一番暑く感じましたね。35度6度っていう猛烈な暑さでグロッキー状態でしたけども、あ、今の時代グロッキーなんて言葉死語になっちゃってますかね。とにかくもう何もやる気が起きないような高い気温だったんですが、その後はちょっと雨も降ったりして暑さも少し落ち着いたかなっていう一週間でしたけどもね。さて、パリのオリンピックも今日開会式が行われましてね、ようやく出番を迎える選手たち、気合が入っている人もいれば、いよいよっていうプレッシャーと戦っている人もいるでしょうね。パリは日本とは7時間の時差があるそうですから、今は土曜日の朝4時を回ったところですかね。開会式を終えた選手たちまだ寝てるんでしょう、きっと。そう、この7時間の時差っていうのは、日本で生のテレビ観戦をするにはなかなか難しい時間差なんですよね。柔道なんかは現地で午後から予選が始まるそうですけどもね。そうなると準決勝決勝は日本では深夜0時を回るとかで、いや、起きて見てられそうにないですね。それから陸上競技は放送の権利の料金が高いアメリカで視聴率が取れるゴールデンタイムに合わせて夜にやったりしますからね。日本では未明の2時3時なんてことになりますかね。私の注目はっていうと、女子バレーボールでパリを最後に引退すると宣言しているキャプテンの古賀選手はもちろんですけども、脇役として頑張ってほしいのは山田二千華とか宮部愛理といった選手ですね。それからレスリング53キロ級で連勝記録を更新中の藤波朱理選手、卓球では初めてリーダー格を務める早田ひな選手あたりですかね。それともう一人、メダル獲得はなかなか難しいとは思うんですけども、陸上1500メートルの田中希実選手、東京オリンピックでは8位に入って日本人女子の1500メートルでの入賞は初めてだったんですけども、今回はぜひ日本記録の更新と順位ももうちょっと上の6位いや5位、あわよくば銅メダルあたりなんてことになったらいいなと思ってるんですけどもね。と喋っていて気がついたんですが、今名前を挙げたのはみんな女子の選手ですね。いや、やっぱりおじさんとしては娘世代が気になるのかな。もちろん男子も活躍期待してますよ。取ってつけたように言ってますが。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目。だいぶ懐かしいところで、松崎茂さん、1972年のヒット曲です。チョコレートの CM ソングに使われていましたね。黄色い麦わら帽子。一年中日に焼けて相変わらず元気に色も黒い松崎茂さん。今週の一曲目は黄色い麦わら帽子でした。
蔵出しコレクション。
さっき番組のオープニングでも話題にしましたけども、いよいよパリオリンピックが開幕しましたんで、今週のこのコーナーは1970年代がメインでしたけども、日本でもたくさんヒットしたフランスの曲、フレンチポップスを取り上げましょうか。あの時代、だいたい1960年代の後半から70年代の半ばまでのほぼ10年間ですけどもね、洋楽に興味があった方ならば、フレンチポップスと聞いてどんな人を思い浮かべるでしょうか。女性ならばシルビー・バルタン、フランソワーズ・アルディ、それに日本ではアイドル的な人気だったダニエル・ビダルといったところでしょうか。で、男性はというとやっぱりこの人以外には思い出せる人がいないんですよね。はい、ミッシェル・ポルナレフです。金髪のクリクリのソバージュというヘアスタイルに、ちょっと大きめの四角いサングラスってのがトレードマークでしたけどね。そういえば彼の素顔って写真で見たことないですね。あのメガネを外して街を歩いていたら誰も逆に気づかないってことでよかったのかな。ミッシェル・ポルナレフは1944年の7月3日生まれですから、日本の年号でいうと昭和19年、今月誕生日で80歳になっています。父親がジャズピアニストで、作曲家としてはエディット・ピアフやイブ・モンタンにも楽曲を作っていたそうで、母親もダンサーという芸能一家だったそうです。ですから5歳の頃からクラシック音楽を学んでいたんですが、 10代の半ばでエルビス・プレスリーの曲を聴いてからロックンロールに傾倒していくんですね。世代的にはしばらくヒッピーのような生活を送った後、ラジオ局のディレクターと知り合ったことで、1966年、ノンノン人形という曲でプロデビューしています。これフランスではレコードが15万枚も売れるヒットになったんですが、日本では全く関心を持たれなかったようですね。本国フランスではその後もヒットが続々出ていたんですが、1969年の5月に出した渚の思い出の B 面に入っていたのがシェリーに口づけなんです。日本ではこの曲1971年に発売されたんですが、これで初めてポルナレフ人気に火がつきます。レコードは洋楽としてはビッグヒットともいえる30万枚も売れて、オリジナルコンフィデンスオリコンのチャートでは日本のヒット曲に混じってベスト10の6位まで上がっているんですね。ちなみにこのタイトルにあるシェリーというのは女性の名前でもお酒のシェリー酒のことでもなくて、英語ならばダーリンとかスイートハートに近いような愛しい人という意味なんだそうですね。そう思い出したんですが、日本代表が初めて出場したサッカーのワールドカップといえば1998年にフランスで開かれた大会ですけども、あの時フランスといえばこの曲っていうことでシェリーに口づけが日本代表の応援歌に使われたことを覚えてますね。もちろんサポーターたちは日本語の替え歌にして歌ってましたけどね。というふうにミッシェル・ポルナレフとシェリーに口づけについて説明してきたものの、そのまんますんなり曲をかけたんじゃ面白くないんで、今日はスイートソウルレビューとかベイビーポータブルロックといったヒット曲でおなじみの渋谷系サウンドの元祖ともいえるバンドピチカート5が歌っているのを聞いてくださいね。小西安原さんのアレンジ結構いいですよ。1999年リリースのあの当時ありました4曲入りマキシシングルに入っています。ピチカート5のシェリーに口づけ。なんか聞いてるうちにこれ歌ってるの木村カエラじゃないかなんて錯覚するような雰囲気ですよね。今週の蔵出しはピチカート5が1999年のマキシシングルに入れていたミッシェル・ポルナレフの曲のカバーシェリーに口づけでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画はスカーレット・ヨハンソン主演でアポロ11号の月着陸の裏で行われていたかもしれないある出来事をコメディータッチで描いたフライミートゥーザムーンです。有名なスタンダードナンバーの名前がタイトルになっていますけどね。今から55年前の1969年7月20日、アメリカが打ち上げた宇宙ロケットアポロ11号は月への着陸に成功して、人類が初めて月面に降り立つという偉業を成し遂げたんですけども、私は当時小学校6年生で、月着陸船のカメラから送られてくるテレビの映像を興奮しながら見ていた覚えがあるんですけどね。ただその当時からあれはどこか地球上の砂漠で撮影した映像だとか、本当は月に行っていないという噂なんかがあったのもその後耳にしましたけどね。この作品はそういったフェイク情報を逆手にとって軽い笑いも出てくるようなコメディ風に仕上げています。1960年代の初めって言いますと、宇宙開発は国の威信をかけたアメリカとソビエトの競争になっていたんですが、有人ロケットの打ち上げの実績などは常にソビエトが一歩先を行っていました。そこで大統領のジョン・ F ・ケネディが1960年代のうちにアメリカは必ず月に人間を送り込むと演説したことで、 NASA のスタッフたちは血眼になって開発を進めるんですけども、そのアポロ計画は失敗続きでした。計画がスタートしてから8年後の1969年はベトナム戦争の激化やハリケーンの被害などもありまして、国会議員の中には宇宙開発の予算を削ってそちらにお金を回そうという人も出てきていたんですね。しかも時が経つにつれて国民のアポロ計画への関心も薄れてきていまして、大統領がニクソンに変わった頃、その大統領の側近の政府の関係者と名乗る謎の男モーは、起死回生もう一度国民の関心を宇宙開発に向けさせようとやり手の宣伝プロデューサーサリーを採用します。これがスカーレット・ヨハンソンなんですけども、 NASA の基地に赴任したケリーはアポロに乗り込む宇宙飛行士にスポンサー企業の商品を使わせて資金を集めたり、彼らのインタビューをテレビでバンバン流すといったメディア戦略を取り始めます。 そんな派手なケリーのやり方にロケット打ち上げの責任者であるコールは反発してなかなか協力してくれません。それはコールがアポロ1号の打ち上げ失敗で宇宙飛行士3人を死なせてしまったという過去を引きずっていたからなんです。科学を金にするなんてといった心境だったんでしょうかね。しかしケリーの熱心な仕事ぶりに次第に心を開いていくコールでしたが、アポロ11号の打ち上げも間近に迫ったある日、ケリーの前に再びモーが現れるんです。もし月に着陸できなかった場合に備えて映画のセットで偽の映像を作って、そちらを全世界に放送しろ、その全てを君に任せるというミッションで迫ってきました。仕方なくそれを受け入れたケリーはある作戦を思いつくのですが、というストーリーなんですけども、仕事のためならば多少お色気も武器にしたり、平気で嘘をついたりはったりもかますというケリーですが、それが何ともチャーミングなんですよ。あれなら誰でも丸め込まれちゃうなっていう。また真面目で堅物ながらケリーに惹かれていく男コールはチャニング・テイタムが演じているんですけどね。大人のラブコメ風なケリーとの付き合い方もぎこちなくて面白かったですね。あちこちにクスッと笑える要素も散りばめられていて、アポロ11号の月着陸を知っている世代なら2倍楽しめますしね。そうでない世代も普通に楽しめるおすすめの映画です。ただあんまり上映期間は長くないようですので、今の話を聞いて面白そうだと思った方はお早めに足を運んでください。今週ご紹介した新作映画は、ちょっと貫禄のある体型になった熟女的なところも魅力のスカーレット・ヨハンソンが主演しているフライ・ミー・トゥ・ザ・ムーンでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。毎年ご好評いただいている人気シリーズの午前10時の映画祭、今週の上映作品は天才ピアニストデビッド・ヘルフゴッドの波乱に満ちた半生を描いた電気映画シャインです。この作品は8月1日木曜日までの上映ですので、お見逃しなく。そして午前10時の映画祭14、もちろん今回もスタンプラリーを実施しています。作品を1本ご鑑賞ごとに1つスタンプがたまって、5つたまるごとにささやかですがプレゼントを差し上げています。また全作品制覇の方にはさらに特別なプレゼントをご用意していますよ。この午前10時の映画祭スタンプラリーについての詳しいことは劇場のスタッフにお尋ねくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
8月が近づいてくると毎年思うんですけどね、一昔前っていうか、まあ二昔前ぐらいですかね、平成が始まったばっかりの1990年頃までは、学校が夏休みに入った時期に子供向けの映画が始まって、年末クリスマスの前後からはお正月映画がスタートしてっていうのが映画の世界では恒例だったんですけどもね、今年の夏は子供向けとしてはメイドイン USA のアニメミニオンのシリーズの新作ぐらいで、春から人気のコナンとかハイキュー、それに6月の終わりから始まっているアンパンマンの新作とかね、夏休みだからっていう作品は少ないとしかもしれませんね。さっき触れたように平成の初め頃までのお盆と正月、年2回のお楽しみの代表は風天の虎さん、渥美清さんの男はつらいよシリーズでしたよね。1969年、昭和44年の8月に第1作が公開されて以来、1987年、昭和62年までは基本8月の頭と12月の末、毎年2本ずつ新作が公開されていました。それ以降は渥美さんが病気と戦いながら出演した1995年の最後の48作目までは年末に1本だけ公開されているんですね。ご存知の方も多いでしょうけども、この男はつらいよシリーズは1作目からずっと、来月9月13日で93歳になる山田洋次さんが監督を務めていらっしゃいますけども、男はつらいよの2本以外にもその合間を縫って名作をいくつも世に出しています。1970年代には家族に、ハラカラ、それからおなじみの幸せの黄色いハンカチと、どれも主演は倍賞千恵子さんなんですけども、80年代には遥かなる山の呼び声、薬師丸ひろ子主演のダウンタウンヒーローズ、そして90年代に入ると息子、さらに学校のシリーズと続いていきます。以前このコーナーでそのシリーズの第3弾、1998年の学校3の主題歌だった中島みゆきさんの瞬きもせずをかけましたけども、 みゆきさんの曲はさっき名前を出した1991年の息子でもイメージソングに使われているんですね。この作品は私が見た山田洋次監督作品の中では今でもナンバーワンだと思っているんですけども、日本アカデミー賞では最優秀作品賞はもちろんですが、最優秀主演男優賞を三國連太郎さんが、最優秀の助演男優賞は永瀬正敏さん、それにまだ新人だった和久井絵美さんも最優秀助演女優賞を取っていて、メインの4冠に輝いています。原作は椎名誠さんの割と地味な小説なんですけども、脚本は監督の山田洋次さん自らが手掛けていて、三國連太郎の父昭夫、永瀬正敏の息子哲夫のギクシャクした親子の関係とか、哲夫の恋人和久井絵美演じる聖子には聴覚障害があったりと、今いろいろ社会で取り上げられている問題をこの時代にもう織り込んでいるんですね。また哲夫と聖子の2人が働く下町の鉄工所のおじさんや出入りの業者が、いかりや長介に田中邦衛、レオナルド、熊、それぞれ何かを背負っている人間模様が見事なくらい噛み合っていまして、機会があったらぜひ一度ご覧になってみてくださいね。おすすめです。ではその映画息子のイメージソングとして使われた中島みゆきさんの曲をどうぞ。 With。 今週のタイムスリップムービーヒッツは、山田洋次監督の作品には妙に相性がいい中島みゆきさんの曲、1991年の映画息子のイメージソングの With でした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市の猫道探検隊さんです。先日フライミートゥーザムーンを見てきました。今週私がさっき一押しシアターのコーナーで取り上げましたけども、私が世界で一番かっこいい名前だと思うスカーレット・ヨハンソン主演のラブコメディ、そう、大人のラブコメディって感じですかね。彼女こんなに面白かったっけと思わせるコメディエンヌぶりは、可愛いし綺麗だし素敵に年を取っている感じが伝わってきました。相変わらずキュートなイメージですよね。これからご覧になる方は字幕スーパー版で彼女のハスキーボイスを堪能してください。いや、実は一昨日木曜日で日本語吹き替え版は終わってしまいましてね、字幕スーパー版だけの上映になっていますから、誰もがそのハスキーボイスを聞くことになっています。映画のもう一つの見どころ、 NASA 全面協力だというアポロ11号の組み立てから打ち上げまで、これ本物でしょと思わせる VFX はさすがでした。あの炎に煙、ものすごい迫力ですからね。久しぶりの王道娯楽映画かな、とっても面白かったですというお墨付きですよ。そういえば私が学生時代だから1977、8年頃でしたけども、同じようにアポロ11号は月に行っていないというのをテーマにしたカプリコン1という映画があって、私それを見てとっても気に入ったんですけどもね。そちらはサスペンスアクションなんですよ。ロケットの打ち上げ直前にハッチがバスッと開きましてね、乗っている宇宙飛行士3人が急遽降ろされるんですね。無人のままアポロ11号は空へ飛び立って、で宇宙飛行士の3人はどこへ連れて行かれたかっていうと、砂漠地帯の映画のセットなんです。そこで月着陸船から月面に降りるという映像を撮らされて、しばらく隔離されるんですね。秘密を漏らすといけないという口止めのため、そこで3人は隔離されている建物から逃げ出すんですけども、特殊機関のヘリコプターに追いかけられて2人は闇に葬られてしまいます。たった1人生き残った宇宙飛行士が方法の体でなんとかニューヨークだかワシントンで行われている自分の葬儀の場に駆けつけるんですね。すなわち3人は大気圏突入に失敗して事故死したということになっていたんですけども、それをあるジャーナリストが嗅ぎつけて暴露するというサスペンスアクションで、こちらも面白いんで、ぜひご覧になる機会があったら見てみてください。そして今週の、はい、この後の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3ですね。大滝詠一さんで夏といえば、ロングバケーションの発売当時 FM から流れてきたカナリア諸島にて、私が大滝詠一さんを知るきっかけになった曲ですと。正しいアルバムタイトルは A Long Vacation なんですけども、あのアルバムの曲は欠かせませんからね。さあ、私が何を選んだか、もうちょっとお待ちください。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp、 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後お帰りまでまだちょっと時間があるっていう方はその映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週はこれです。少し前に長野市のハージ・ジョリソンさんからリクエストいただいていた1971年のヒット曲、ジョーン・シェパードのサマークリエーション。化粧品の CM ソングに使われて結構なヒットでしたよね。これが売れている頃、まさかその後千正夫さんと結婚することになるとはジョーン・シェパードさん思ってなかったでしょう。サマークリエーションでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は16巡目のおです。これまでおは太田裕美、岡田奈々、大貫妙子に尾崎豊、オフコース小倉慶、大橋純子に岡崎由紀、尾崎亜美、荻野目洋子、岡村孝子のソロにおにゃんこ全体、その後はアニソンの大杉久美子、そして大江千里、大場久美子とずっと3曲ずつかけてきているんですけどもね。今回は大滝詠一さんの3曲、夏編です。先週も喋りましたけども、私学生時代に大滝さんの音楽を知ってからずっとファンで、まあその分思い入れもたっぷりありますからね、とても3曲には絞れないんで、冬の3曲っていうのもいずれやりますよということにしたんですよ。だからといって細かいところまで詳しく紹介しすぎるといけませんから、あえてプロフィールの紹介なんかはさらっといきますよ、さらっと。大滝詠一さん、1948年、昭和23年の7月28日、岩手県のかつての江差市、今の奥州市生まれで、ご健在だったらば明日が76歳の誕生日だったんですけどもね。11年前2013年の12月30日に65歳で亡くなっています。こうやって紹介しますと、ああ俺も大滝さんが亡くなった年を超えたんだと改めて思ったりするんですけどね。あの11年前の年の瀬の日、大滝さんの訃報をニュースで聞いた時にはね、ジョン・レノンが銃撃されて命を落とした時と同じくらいショックでしたね。なんでそんな若さで急にって思いましたもん。まあそんな話をしているとキリがないんですけども、大滝さんは幼い頃から岩手の田舎でラジオを聴きまくっていまして、コニー・フランシスの曲を耳にして以来アメリカンポップスにのめり込みます。お小遣いも全部使ってというぐらいレコードもたくさん買い集めるんですが、同時にクレイジーキャッツや小林明の歌も好んで聴いていたそうです。それが後にうなずきマーチやイエローサブマリン音頭、実年更新曲のプロデュースなんかにもつながっていると思うんですけどもね。高校に入った頃にビートルズを知りまして、自分でもバンドを作ります。1967年、昭和42年の高校卒業と同時に上京するんですが、一度会社勤めをした後、早稲田大学の当時夜間の第二文学部に入って、いろんな縁で細野晴臣、松本隆と交流ができまして、それが1970年昭和45年には全部ひらがなのハッピーエンドと名前を買いましてプロデビューします。その後初めて日本語でロックを歌ったバンドと言われるハッピーエンドですが、そんな風に神格化されますけども、一部に熱狂的なファンはいたんですが、特にヒットした曲もなくて、1972年昭和47年に解散。その後大滝さんは東京の福生に自ら作ったスタジオでソロとしての活動を始めます。とはいえ話題になったのは三ツ矢サイダーや即席ラーメン出前一丁の CM ソングで、一般受けするヒット曲はありませんでした。自前のスタジオを持っているという強みから、大滝からの連想でナイアガラというネーミングのオリジナルレーベルを作りまして、ソロアルバムとしてはナイアガラムーン、ゴーゴーナイアガラなどを出すんですけども、他には山下達郎、大貫妙子のシュガーベイブ、伊藤銀次のソロアルバムなんかも出しますが、これというヒット曲は生まれませんでした。そんな中から今週の1曲目に選んだのは ゴーゴーナイアガラの A 面の1曲目の前にディスクジョッキー風に喋っているのに続いて、大滝さんは本気でこれは売れるぞと思って作った曲なのに全く売れなかったと後にぼやいていた1977年昭和52年のシングルの曲、青空のようにを続けてどうぞ。80年代の爽やかなアロングバケーションの曲とはちょっと違って、多少の言葉遊びとかおふざけも入っていますよね。大滝詠一さんの1曲目は青空のようにでした。私はもっとふざけているダジャレ的な歌詞のコミックソングみたいな曲を気に入ったのが大滝さんファンになるきっかけだったんですけどもね。そんな大滝さんが80年代に入りますと、メジャーの CBS ソニーレコードからイメージを変えてニューアルバムを出すことが決まりまして、構想のスタートから3年準備したというのが、先ほどから名前が何度か出ています1981年昭和56年リリースの A Long Vacation です。多くの方は大滝さんといえばこのアルバム以降のイメージだと思うんですけども、2枚目に徹した曲からだいぶ遊んでいる曲までいろいろ入っていますね。シングル曲としてオリコンのチャートに入ったのはレコードセールス9万枚の君は天然色。大滝さんの曲としてオリコンのチャートに入ったのはこれが初めてでした。ではそのアルバム A Long Vacation から、まずは2枚目で歌っている曲、さっき猫道探検隊さんからもリクエストがありました、夏の定番の一つです、カナリア諸島にて。大滝詠一さんの2曲目はカナリア諸島にてでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は大滝詠一さんの3曲夏編をお送りしています。ちなみに1982年昭和57年に日本で初めて発売された CD っていうのは2枚ありまして、洋楽はビリー・ジョエルのニューヨーク52番街、そして日本のは大滝さんのこの A Long Vacation だったんですよ。試験には出ませんけども覚えておくと得な情報です。ということは日本国内でのアルバムセールス、 CD として初めての100万枚超え、ミリオンセラーになったのもこのアルバムなんですね。その後はいろんなアーティストに曲を提供していまして、松田聖子の風立ちぬ、小林明の熱き心に、森進一冬のリビエラ、小泉京子の怪盗ルビーをはじめ、テレビアニメちびまる子ちゃんのオープニングテーマにもなった渡辺満里奈の嬉しい予感も大滝さんの作品です。では夏の大滝詠一ソング3曲目は A Long Vacation からちょっとおふざけの Four Times Fun。 途中出てきた散歩しないっていうフレーズは太田裕美さんが歌っているんですね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は大滝詠一さんの夏の3曲、最後は Four Times Fun でした。大滝詠一と大岩健一、名前の字面は結構似てるでしょ。ファンとして書けるならこの3曲っていうのを選んでみたんですが、説明が長めでしたよね。冬の3曲がいつになるかはもうしばらくお待ちください。では来週の予告に行きましょう。インデックス次はカですね。カはこれまでカイバンド、カリウド、河合直子に柏原芳恵、海援隊釜安博士、ガロに川島英吾、加山雄三、その後は風、カモン達夫、かぐや姫、上条恒彦、加藤時子、そして前回15巡目は加藤和彦と、すべて3曲ずつかけてきたんですけども、こうしてずらっと並べるとフォーク系が圧倒的に多いんですが、来週は80年代の後半のアイドル、歌謡界を席巻したおにゃんこクラブのソロから河合園子さん、まだやってませんでしたよね。今は後藤継俊夫人で、ほとんどその後テレビなんかには出ていませんけどもね。来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は河合園子さんの3曲です。メッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間です。今週は須坂市のドッキリカメーバマイナス25さんです。だんだん深みにはまってる感じですね。先週は石川せりさんのつぶやき岩の秘密ありがとうございました。別に無理したわけじゃなくて私の好みで書けました。はい。ところで先週の放送で紹介された上田市美術館の特撮の DNA 展見てきました。そう、サントミューゼンですよね。去年から庵野秀明展、山崎隆展と見てきたので重複する部分もありましたが、意外な発見もありました。あ、何だっただろう。水爆実験で蘇った古代の恐竜が日本を襲うという基本アイデアは特撮の神様円谷英二のものかと思っていましたが、 田中智之プロデューサーのアイデアだったんですね。あ、それ私なんかで聞いたことがあるな。第五福竜丸の被爆がねきっかけだったようですけどもね。円谷英二が構想していた大凧の映画だったら、その後の怪獣映画は全く違うものになっていたかもしれません。そうですね、ウルトラ Q にもありましたよね。そういえば上田市にゴジラが出現したジオラマも、オルガン張りとか自慢焼きとか上田ならではの看板が楽しかったです。わ、自慢焼き、私も毎年映画祭の司会で行ってますんでね、何度か食べましたけど、富士アイスさん儲かってるんだなっていつも思うんですが、会場の真ん中にゴジラにやられたカメーバ、かっこガメラのそっくりさんですが、その死骸がドーンと置いてあったのがガメラへの対抗心を感じさせました。受けて立ちますよ。そう、受けて立ってもらいたいのは金子修介さんですね。ところで第1作は別格として、第2作以降の作品で大岩さんはどのゴジラ映画がお好きですか？私は釈由美子がメカゴジラに乗ったゴジラ対メカゴジラが一番心に響きました。孤独な女性自衛官と命を大切に扱う少女との交流が描かれて、釈由美子の神がかり的な熱演によって心に残る映画になっています。そうでしたか。私はね、80年代で再開して以降のゴジラ映画で好きなのは、新山千春さんがケーブルテレビかなんかの記者で、宇崎竜童さんがお父さんで自衛隊の幹部という役で出ていましたけどね。バラゴンを復活させたやつ、キングギドラもなかなかよくできていましたしね。わかる人しかわからない話ですいません。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。